広報長泉9月1日号ナンバー1226発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳恋のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙は8月2日土曜日に第18回長泉ワクワク祭りが開催されました。素敵なコスチュームと弾ける笑顔で踊る女性の写真です。特集主なお知らせ。第18回長泉ワクワク祭り平和の願いを未来に大切にしてください。命を救う119番事故原因を作らないストップ交通事故脱メタボ今ならまだ間に合います。あなたの大切なペットマナーを守って育てましょう。第18回長泉ワクワク祭り第18回長泉ワクワク祭りが8月2日土曜日に開催されました。昼の部ではステージショーやストリートイベントに子どもたちは大興奮でした。夜の部では祭りの熱気も最高潮。約2000人の参加者が踊りに熱中しました。ワクワク大賞南一色区2連覇踊りコンテストの詳しい結果は後のページでお伝えします。平和の願いを未来に2014広島平和研修リポート。広島に原爆が投下されてから69年が経過しましたが、今なお被爆により苦しんでいる人たちがいます。原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さを風化させてはならない、そんな思いを胸に7月28日月曜日から30日水曜日まで中学校の代表生徒8人が平和研修に参加しました。生徒たちは広島での研修で何を感じ何を知ったのでしょうか。平和とは何なのか、その答えを見つけることができたのでしょうか。真剣な表情で研修する生徒たちの様子が6枚の写真から伝わってきます。ピースボランティアの方から被爆資料について説明を受けました。生徒たちは目を背けたくなる資料もある中、その一つ一つをしっかりと目に焼き付けていました。広島平和記念資料館では爆心地から 1.5km の自宅前で三輪車に乗って遊んでいた時に被爆した子どもの遺品の自転車、各中学校で折った千羽鶴の検定、折り鶴は日本国内だけでなく世界中から捧げられています。中国新聞広島平和メディアセンターで核兵器の恐ろしさや被爆者の現状について講話を受けました。講師の宮崎さんは原爆を昔話にしないため何を伝えたらいいのか皆さんに考えてほしいと生徒たちに語りかけました。小学校1年生の時、爆心地から4キロメートルの小学校で被爆した山本さんの話を聞きました。体験者から聞く恐ろしい現実の話に生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。原爆で亡くなった子どもたちの霊を慰めるための慰霊碑、原爆のこの像の鐘、平和への思いを込めながら鳴らしました。広島平和研修リポート。 研修を終え、それぞれが感じた思いを作文にしました。ここでは作文の要約を紹介します。広島の記憶、長泉中2年生、野川俊さん。原子爆弾の熱線によって人の影が映った石や、原爆投下時刻の8時15分で止まった時計、黒焦げになった弁当箱など、数々の遺品がその破壊力を物語っていました。何もかも破壊し、人の心に深い傷を負わせる戦争は絶対にあってはならないものだと強く感じました。今日本人は戦争がなく平和に暮らしています。しかし、この平和がこのまま永久に続くのでしょうか。僕は70年ほど前に起こった自分の国の戦争を他人事のように思っている人々には、平和を守ることができないと思います。僕は平和とは自然に手に入れられるものではなく、世界のすべての人が努力をして築いていくものだと思います。平和について考える、長泉中2年生、武広聡さん。今まで僕は戦争のことを話さない人に不満を持っていました。全員が積極的に語れば当時の様子が正確に伝わるのだから、皆が話すべきだと思っていました。しかし、被爆者にとって心の奥にしまい込まないと生きていけないほど辛い経験であったことが分かりました。僕たちは被爆者の言葉をしっかりと受け止めなければならないと思いました。悲惨な戦争を避け、平和に生きるために、歴史をしっかり知ること、他者を愛することが大切です。僕はまず身近にいる家族や友達とのコミュニケーションを大切にし、心から愛せるようになり、人を愛する輪を少しずつでも広げていきたいと思います。広島で教わったこと、長泉中2年生、柴崎杏奈さん。私はこの広島研修を通して、人間の悪い心と良い心を見せつけられた気がしました。そして、平和に毎日生活できることが当たり前のことでなく、とてもありがたいことだと教えられました。見学地には、二度と戦争のない世界を作りますなど、戦争や平和に対する思いが書き込まれた千羽鶴がたくさん飾られていました。千羽鶴に書き込まれた言葉のように、誰かに平和な世界を作ってもらうのではなく、私たち一人一人が平和な世界を作るために努力していかなければいけないのだと思いました。69年前の真実、長泉中2年生、三木ゆかりさん。原爆は人の体を傷つけるだけではなく、人の心まで傷つけてしまうのです。私は今までテレビや本で原爆のことを知っているつもりでした。しかし、今回の研修で、広島の街は回復しても、生き残った人々の心や体は、69年経った今でも傷ついていることを知りました。そして、被爆者の皆さんが本当に平和を願っていることを感じました。今、私ができることの一つとして、いろいろな人に広島を訪問することを進めていきたいと思います。そして、被爆者の山本さんの、核兵器をなくさなければ地球は滅びる、戦争だけはなくなってほしいという言葉が世界中の人々に届くように願っています。平和について考える、北中2年生、杉山聡太さん。あなたにとって平和とは何ですか？僕は今までこの質問に答えることはできませんでした。しかし、今回の広島研修で平和について考えることができました。平和とは、戦争などの争い事がなく、誰もが幸せに生きることだと難しく考えていましたが、毎日を一生懸命に生きること、自分の周りでいじめがないようにすることが、 平和に近いものなのだと学びました。僕たちに平和について考えさせてくれた被爆者の数は年々減っています。しかし、被爆体験者の話を聞いた人、広島を訪れた人などが広島で起きたことを伝え、平和につながる行動を日々続けていくことで、核兵器がなくなると思います。被爆者の声が聞こえますか？北中2年生、天野渡さん。今回の研修を通じて、戦争があることで多くの人が悲しむということ、また人間の犯した過ちは二度と償うことができないということを改めて感じました。中国新聞社での話の中で、アメリカでは原爆投下は正しかったという意見があり、アジアでは原爆投下で救われたという考えがあることを知りました。しかし、たくさんの犠牲者を出して戦争が終わっても、それが平和と言えるのでしょうか。多くの人の犠牲があり、その上に成り立つ平和はありえません。人間同士話し合い、分かり合って初めて戦争がなくなるのだと僕は思います。家族との時間、北中2年生、伊沢美希さん。今回の広島研修で、私は自分なりの平和を見つけようと思っていました。ただ戦争がなくなるだけでは平和とは言えないと思ったからです。研修を終え、命の奪い合いや原爆を持ち続けている国々がなくなればよいと思いました。被爆者は、ただ家族と過ごす時間が欲しかった。家族と過ごせる時間がまず第一歩の平和だと言っていました。私は広島で起きた悲劇を決して忘れず、後世に残していきたいです。戦争がどうしてダメなのかを忘れたとき、人間は人としてやってはいけない、命を奪う行為をしてしまうと思っています。だからこの戦争で起きた悲劇を決して忘れてはいけないと思いました。善良な人々、北中2年生、小沢由衣さん。あの8月6日、何も知らず自分たちの生活をしていた人々は、どうして死ななければならなかったのでしょうか。人によって平和の形は様々だと思いますが、私は平和とは家族がいて、友人がいて、愛する人がいることだと思います。戦争によって核兵器は生まれ、核兵器は多くの人の命と平和を有する権利を奪っていきました。このような過ちを繰り返さないようにするのが私たち次世代ですが、原爆投下を過去のものへと消すことができるのもまた私たち次世代なのです。原爆投下を過去の一つにしないためにも私たちは知ることが大切なのだと思います。
大切にしてください。命を救う119番。9月9日は救急の日です。大切な命を守るための救急車は、正しい使い方をすることで、いざという時に助けになります。この機会に救急の大切さを振り返り、救急車の適正な利用にご協力ください。増える救急件数。進む高齢化や病気の多様化によって、近年救急件数、救急出場件数、救急搬送人数は全国的に増加しています。長泉町でも救急出場件数、救急搬送人数ともに年々増加傾向にあります。平成25年には、救急出場件数は1381件、救急搬送人数は1268人となり、1日の救急出場件数は平均 3.8 件で、1年間では町民33人に1人の割合で救急搬送されていることになります。約半数が軽症で搬送。平成25年の事故死別による救急搬送人数は 急病が最も多く740人であり、次いで病院間搬送196人、一般負傷147人、交通事故139人となっています。また平成25年の搬送人数1268人のうち632人が軽症となっており、全体の約 50% を占めています。正しい救急車の利用を。救急車で搬送された方の約半数が入院を必要としない軽症であり、このことが救急件数増加の大きな原因になっています。このような状況は全国的に同じであり、蚊に刺されてかゆい、病院でもらった薬がなくなった、日焼けした足がヒリヒリするといった身勝手な理由で救急車を要請する例が後を絶たず、大きな社会問題になっています。緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に必要な方への到着が遅くなってしまう場合があります。いざという時の皆さん自身の安心のためにも、救急車の適正な利用にご協力ください。こんな症状が見られたら迷わず119番通報を。体の部位別に症状が書かれています。頭、突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないぐらい急にふらつく。顔、顔半分が動きにくい、またはしびれる。にっこり笑うと口や顔の片方が歪む。ろれつが回りにくい、うまく話せない。視野が欠ける、物が突然二重に見える。顔色が明らかに悪い。胸、腹、背中、突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが 2,3 分続く。痛む場所が移動する。手足、突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる。その他、吐血、下血、痙攣が止まらない、大量の出血、顔や広範囲のやけど、頭をぶつけた後に嘔吐したなど。救命処置で命をつなぐ。事故や病気で急変した人を救命するために重要なものが、現場に居合わせた方による救命処置です。救急車が到着するまで心肺蘇生や AED の使用によって救命処置がされた人は、命が助かる可能性が大幅に高まります。皆さん一人一人が救命処置の知識を身につけることで、助かる命はずっと多くなります。消防署では9月13日土曜日に救急救命の講習を行いますので、ぜひ参加して救命の知識と技術を身につけてください。電話申し込み受付中。問い合わせ消防署、電話986-1199。事故原因を作らない、ストップ交通事故。9月21日から30日までは秋の全国交通安全運動期間です。ここでは街で起こっている事故の特徴や、事故から身を守るために皆さんに気をつけていただきたいことを紹介します。この機会に自分が危険な運転をしていないか、事故を防ぐために何をすればよいのか考えてみましょう。町内の交通事故状況。平成25年中の町内の事故件数は336件、前年比マイナス51件、負傷者432人、前年比マイナス54人、死者2人、前年比マイナス2人であり、平成24年に比べ大幅な減少となりました。また、平成26年の1月から6月までに起こった事故件数は163件、負傷者219人、死者0人であり、平成25年、1月から6月までとほぼ変わらない状況となっています。半数以上が追突事故。長泉町の交通事故の特徴は、 追突事故が多いことです。平成26年の6月までに起こった人身事故のうち、追突事故は86件と、全体の 50% を超える状況となっています。県内平均では、事故全体に占める追突事故の割合は約 40% であり、町では追突事故の発生割合が高いことがわかります。追突事故の原因は、最も多い原因は脇見運転で、多くの事故の原因になっています。また、安全不確認、動線不注視、思い込みによる中止の怠りなども主な違反の一つとなっています。追突事故についても、脇見や思い込みが大きな原因として挙げられます。脇見運転などによる前方不注意、脇見や考え事、眠気などにより、前の車に気がつかなかったというように、周囲の認識が不足してしまうことが事故につながります。思い込みによるだろう運転。相手を認識したものの、危険ではない、相手が避けてくれる、など、勝手に思い込んで中止を怠ることを、動線不注視と言います。いわゆるだろう運転は、その典型で、青信号だから、前の車もすぐ発車するだろう、というような思い込みにより、判断を誤る危険があります。事故を防ぐために、脇見運転の原因。走行中にエアコンやカーナビの操作をする。足元に落ちたものを拾う。同乗者との会話に夢中になり、相手に顔を向けてしまう。目的地の看板などを探すのに気を取られる、など脇見運転をしてしまう可能性は誰にでもあります。少しだけなら大丈夫と思わずに、運転時には十分に前方や周囲の安全確認を行ってください。常にかもしれない運転を。思い込みによるだろう運転は、運転に慣れている人ほどしてしまいがちです。前の車の急ブレーキなどにも対応できるよう、前の車が急停止するかもしれない、信号が赤に変わるかもしれない、などかもしれない運転を心がけましょう。追突されないための対策を。追突事故を防ぐためには、ウインカーを早めに出す。渋滞の最後尾になった時には、ハザードランプを点灯するなど、追突されないようにする心がけも大切です。ピカット作戦で事故防止。静岡県では、夕暮れ時における交通事故防止のため、ピカット作戦を展開しています。歩行者、自転車、自動車のすべてが、夕暮れ時から夜間は明るく目立ち光ることで、お互いを早く発見でき、交通事故防止につながります。外出時には自発光式反射材を。夜間、運転手が歩行者などを認識できる距離は、暗い服装で反射材なしの場合約10メートル、明るい服装で反射材なしの場合約38メートル、蓄光式反射材を身につけた場合約60メートルです。それに対して、ライトなどが内蔵され、光が当たらなくても自ら光る自発光式反射材を身につけていると、約100メートル離れた場所からも運転手が歩行者や自転車を発見できると言われています。外出時にはぜひ皆さんも自発光式反射材を身につけてください。自発光式反射材は、交通安全協会裾野地区支部、裾野警察署内などで1個120円から500円程度で販売しています。自転車、自動車は早めのライトオン。自転車や自動車のライトは、暗くなる前に早めの点灯をお願いします。静岡県では、1年間を3つの期間に分け、それぞれのライト点灯開始時刻を励行しています。秋季、冬季、9月から2月、午後4時から。春季、3月から5月、午後5時から。夏季、6月から8月、午後6時から。歩行者も運転者もお互いに協力し合って事故防止に取り組みましょう。 交通事故は誰にでも起こりうる。冷静な対応を。交通事故はいくら気をつけていても起こる時には起こってしまうものです。しかし第一当事者、加害者にならないように気をつけ、特に追突のように自分の注意である程度防ぐことができる事故は起こさないように注意していただきたいです。またもしも事故が起こってしまった時には次の4点を心がけてください。1点目は、速やかに負傷者の救護を行い、必要に応じて119番通報をすること。2点目は110番への通報。3点目はお互いの氏名、連絡先を交換すること。今は個人情報保護の関係で警察署を経由して相手の連絡先を教えることは難しくなっています。4点目は誠意ある対応をすること。事故の当事者は興奮して争いが起こってしまう場合が非常に多いです。お互いに誠意ある態度で接し、トラブルを防いでください。裾野警察署交通課課長、田代克彦さん。以上、問い合わせ地域防災課、電話989-5505。特定保険指導。脱メタボ、今ならまだ間に合います。特定検診の結果、メタボリックシンドローム、メタボなど生活習慣病の発症や進行のリスクがある方を対象に特定保険指導を行っています。脱メタボを目指して一緒に頑張りましょう。特定保険指導とは、メタボなど生活習慣病の予防などを発見する特定検診の結果、メタボまたはメタボ予備群と判定された方を対象に、生活習慣を見直し、自主的に健康づくりに取り組んでいただくために行う保険指導が特定保険指導です。特定保険指導の対象の方、腹囲が基準値以上、男性では85センチ以上、女性では90センチ以上の方のうち、血圧、脂質、血糖の値や喫煙状況により、メタボまたはメタボ予備群と判定された方が対象です。メタボの方は面接や電話などによるきめ細かいサポートがされる積極的支援の対象に、メタボ予備群の方は計画したプログラムに沿って自分で取り組む動機づけ支援の対象になります。年齢や服薬状況により対象となる支援内容が変更になる場合があります。6ヶ月間のサポート。保健師、管理栄養士が面接や電話、栄養教室、運動教室などでサポートしながら約6ヶ月間取り組んでいただきます。特定保険指導の効果。厚生労働省のまとめによると、特定保険指導の積極的支援を受けた方のうち、男性では4割以上が、女性では半数以上の方が、次年度の検診結果で保険指導レベルが改善されており、特定保険指導がメタボ改善に一定の効果を持つことが分かっています。また長泉町では平成25年度の特定保険指導を受けた方に6ヶ月後の状況についてアンケートを行ったところ、約半数の方が体重、腹囲、BMI の値に改善が見られました。 BMI の説明。肥満度の判定基準となる値、体重割る身長×身長の式で計算され、日本肥満学会の基準では25以上が肥満とされる。説明終わり。特定保険指導の流れ。1、個人面接で現状を確認。まずは特定検診の結果を一緒に確認します。普段の食事や運動習慣について話を聞き、現状を把握します。 2. プログラムを設定。6ヶ月間の特定保険指導に向けて、体重を何キロ減らしたい、腹囲を何センチ縮めたいなどの目標を設定し、その目標を達成するためにどのような生活を送ったらよいか計画を立てます。目標設定例。 1日の摂取カロリーは丸キロカロリーまでにする。1日30分歩く。間食を控えるなど、どのような生活をすれば目標を達成できるか、自分でプログラムを考えてもらいます。3、6ヶ月間の実践。作成したプログラムをもとに生活習慣の改善を図ります。プログラムの修正が必要な時には、相談しながら見直しを行っていきます。また、希望者は運動教室や栄養教室にも参加できます。プログラムが続けられるように、保健師が面接や電話などで途中経過を確認しながら応援しますので、目標に向かって一緒に取り組みましょう。運動教室では、自宅でも継続して運動できるよう、セルフストレッチや筋トレ、正しいウォーキングの方法を学びます。また、栄養教室では、目標に向けて正しく減量できるように、バランスの良い食事について学びます。4. 取り組みの振り返り。6ヶ月経過した後は、これまで取り組んできた成果を確認し、評価を行います。目標が達成できなかった場合でも、これまでの経過を検証し、今後の自宅での取り組みについて相談をお受けします。自分に合った脱メタボの方法を一緒に考えて、無理なく続けられるようにサポートしています。この機会に皆さん、脱メタボに取り組みましょう。平成25年度の特定保健指導に参加した方たちの感想を紹介します。BMI が 0.5 だけオーバーしている状態でチェックを受けることができ、早期に改善することができました。ありがとうございました。面接はとてもわかりやすくてよかったです。その後のいろいろな教室の案内もあり、健康に過ごせるように指導してくれました。ウェルピア長泉に週に何回か行くようになり、友達が増えました。みんなで体のこと、家のこと、病気のことなどを話します。個人で運動するとなかなか実行が伴わないので、私自身参加してとても良かったと思います。ありがとうございました。大変そう、自分には続かなそうと迷っている方も、ぜひチャレンジしてみてください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。
あなたの大切なペット、マナーを守って育てましょう。大切なペットが地域でも温かく見守ってもらえるよう、マナーを守って育てましょう。マナーを守っていますか？最近、ペットの飼い主のマナーの問題で、周囲の方が迷惑しているという苦情が増えています。特に、犬が散歩中にした糞を放置したまま帰ってしまうというケースが多く見られます。道路や公園だけでなく、個人の土地に糞を落としたままにしてしまう、という場合も多く、迷惑を被っている方がたくさんいます。飼い犬の糞は飼い主の責任で必ず持って帰りましょう。首輪には名前や住所を。迷い犬も近頃問題になっています。町で保護した犬の首輪などに鑑札がつけてあるか、名前、住所が書いてあればすぐに飼い主のもとに返すことができますが、そういった情報がなく飼い主が見つからなかった場合は、最終的には保健所に送ることになってしまいます。飼い犬には名前や住所がわかるものを身につけさせてください。またもしも飼い犬が迷子になってしまった場合は、すぐに暮らし環境課へ連絡をお願いします。観察は登録番号により犬の情報を確認できます。猫を飼うときは室内で。猫にとって屋外は交通事故や伝染病などの危険があります。また屋外で飼うと糞やおしっこなどが原因でトラブルになることもあるので、屋内で飼いましょう。野良猫を増やさないために、野良猫に餌は与えないでください。野良猫に餌を与えると、その場所に住み着き、糞などにより 近所の方の迷惑になります。野良猫には餌を与えないようにしましょう。また、野良猫でお困りの場合は、暮らし環境課へご相談ください。飼い猫の避妊手術に補助金を交付しています。町では、飼うことができない猫を増やさないよう、飼い猫の避妊・去勢手術にかかる経費の一部を助成しているので活用してください。飼い主は自覚と責任を。動物を飼っていると、飼い主が予想しなかったことが起こる場合があります。例えば、人間に慣れている犬でも他の人を噛んでしまったり、リードにつないでいたはずなのに脱走してしまったりと予想外の行動を取ることは少なくありません。また、いつも一緒にいる飼い主は気づかなくても、体臭が強かったり、泣き声が大きかったりと知らないうちに周囲の迷惑になってしまう場合もあります。動物の飼い主は一緒に暮らしている動物に責任を持ち、地域でも愛されるペットに育てましょう。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 次は情報ステーションプラスです。第18回長泉ワクワク祭り踊りコンテスト結果を発表します。第18回長泉ワクワク祭り夜の部の踊りパレードには全47連が参加しました。踊りコンテストの結果は次の通りです。おめでとうございます。ワクワク大賞南一色区、ワクワク準大賞ザ・竹原特殊東海、優秀賞三連泉太鼓オズ燃えよ長北中女子テニス、検討賞六連三島食産株式会社 JA 南寸スマイルガールズ、共和発行キリン、銀長泉フットサルクラブ、スマイル賞8連チームゼロ、長泉町消防団第一分団、長泉新体操クラブ、長泉空手クラブスポーツ少年団、本宿区長泉町国際交流協会、 A1 スポーツクラブ長泉、長中新体操部、特別賞衣装ユニサイクルアミー、長泉スポーツ少年団、代車グッドマナーズ。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会産業振興課内、電話 989-5516。 次は情報ステーションです。はじめにお知らせです。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい、この症状はどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。9月の相談時、9月24日水曜日午後1時から午後2時分、ニューロクリニック院長脳神経外科専門医分高尾医師、ところウェルピア長泉、対象町内在住の方、定員先着順4人、予約受付期間9月8日月曜日から22日月曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 町民図書館臨時休館のお知らせです。図書館内の照明の改修工事のため臨時休館します。期間中はすべての資料の閲覧、貸し出しなどができませんので、調査や貸し出しは事前に行ってください。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご協力をお願いします。時 9月29日月曜日から10月8日水曜日。休館中の返却について、図書は建物の北側にある図書用の返却ポストに返却してください。ビデオ、CD、DVD の返却、次の時間に図書用返却ポストの近くに専用の返却箱を設置します。返却時間、午前9時から午後6時。月曜日はビデオなどの返却箱は設置しないため、図書のみ返却できます。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 国民健康保険証を更新します。国民健康保険に加入している方の保険証を更新します。9、保険証の有効期限9月30日火曜日。新しい保険証有効期間10月1日水曜日から保険証に記載された有効期限まで。新しい保険証の色はクリーム色。交付方法、該当する方、世帯主宛てに9月30日火曜日までに会員書き留めで郵送。会員書き留めは郵便配達員が直接手渡しするものです。不在の場合、一定期間郵便局で保管され、保管期間を過ぎると町に戻されます。不在表に記載された郵便局にご連絡ください。有効期限切れの保険証うぐいす色の返却は不要です。問い合わせ、福祉保険課、電話989-5513。低所得世帯に対し水道・下水道の基本料金を助成します。対象、町内に在住する平成26年度の町民税・非課税世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯や親族から経済的援助を受けている場合は除く。70歳以上の単身世帯、身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯、療育手帳 A 所持者がいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯、母子家庭または父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯。助成期間、4月から9月分、前期分。持ち物、障害者手帳、通帳、水道、下水道料金を支払っている方の名義、認め印、申請期限、10月17日金曜日。申請場所、福祉保健課、桃沢地区、駿河平地区の水道組合の利用者、上水道も対象です。領収書をご用意ください。水道・下水道料金を滞納している方は、助成を受けることができません。助成にあたり、民生委員などが世帯の状況を調査します。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 コミュニティ助成事業、宝くじ助成をご存知ですか？財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業は、地域の健全な発展に役立てることを目的に、宝くじの収益を財源として自治会活動に使用する備品の整備などに対して助成する事業です。今年度は中戸狩区が納涼祭などで使用する備品を整備し、助成を受けました。助成を希望される区は事前にご相談ください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 町県民税などの還付加算金の未払いについて、全国複数の自治体で還付加算金の未払いが公表されたことを受け、長泉町でも還付加算金の事務について確認を行った結果、一部の方に還付加算金の未払いがあることが判明しました。還付加算金とは、確定申告の減額構成などにより納めすぎた 長県民税などが還付される場合に利息に相当するものとして還付金に上乗せして支払われる金額です。未払いの可能性がある方について再計算を行い、未払いがあった場合には地方税法などの規定に基づき未払いの還付加算金の支払い手続きを行います。未払いのあった方にはお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことのないよう適正な事務処理に努めてまいります。未払い可能性がある方、所得税の申告を申告期限後に行った方のうち、申告の結果長県民税などが減額となった方、再計算の結果未払いのあった方には通知を送付します。職員をかたる還付金詐欺にご注意ください。問い合わせ税務課電話 989-5507。 9月20日はバスの日です。バスを利用しましょう。明治36年9月20日、日本で初めて乗り合いバスが走り始めたこの日を毎年バスの日としています。町内では清水町の静岡医療センターやサントムーン柿田川を経由する長泉清水循環バスをはじめ各方面へのバスが運行されています。交通渋滞の緩和や環境への配慮の観点からも大きな注目を集めています。ぜひご利用ください。長泉清水循環バスの路線図時刻表は町ホームページで確認してください。問い合わせ企画財政課電話 989-5504。 小さな掛け金で大きなサービス、ベネフィー寸当に加入しませんか？中小企業の事業主や従業員と家族がより健康で豊かに楽しく生活できるための事業を行っています。会員はバス旅行や体験教室など各種イベントに割安で参加できる特典などを受けられます。入会資格、区域内、長泉町、御殿場市、裾野市、小山町にある中小企業の勤労者と事業主、区域内に在住する勤労者や事業主、入会金1人1,000円、全額事業主が負担。11月まで入会金半額キャンペーンを行っています。月会費1人1,000円、2分の1以上を事業主が負担。個人入会の場合は全額本人の負担になります。事業内容の紹介、傾聴給付事業、会員や家族の方にお祝い金やお見舞い金などを給付。個人入会の場合は対象外です。福利厚生事業、提携施設での割引、健康維持促進、人間ドック受診料最大1万円の助成など、ディズニーリゾートなど各種施設利用補助など。問い合わせ産業振興課電話 989-5516、 ベネフィスント電話 0550-877-7575。 交通事故相談をご利用ください。交通事故にあったとき、事故処理や保険請求の相談に応じるのが交通事故相談です。示談の仕方がわからない、保険の請求の仕方がわからないといった時にご相談ください。時、毎月第2、第4火曜日午前10時から午後3時、予約はいりません。ところ、総合相談センター役場北館2階、内容、事故処理や保険請求に関する相談、相談料無料、直接相談場所にお越しください。問い合わせ総合相談室電話 989-5501。 無料電話相談、高齢者・障害者の人権安心相談をご利用ください。高齢者や障害者に対するいじめや嫌がらせ、虐待などに関する無料の電話相談を行っています。9月8日月曜日から14日日曜日までは、高齢者・障害者の人権安心相談の強化週間です。強化週間中は土曜日・日曜日も相談を受け付けます。強化週間中の相談時間、9月8日月曜日から12日金曜日午前8時30分から午後7時、9月13日土曜日、14日日曜日午前10時から午後5時、教科週間中以外は平日午前10時から午後5時15分まで相談を受け付けています。相談電話ナビダイヤル、電話 0570-003-110、 相談料無料、通話料は利用者の負担です。問い合わせ静岡地方法務局、電話 054-254-3555。 次は募集です。図書館一般公開講座、志望の戦国軍師黒田官兵衛参加者を募集します。今年の NHK 大河ドラマでも取り上げられている黒田官兵衛、戦国時代に活躍した軍師黒田官兵衛について、大河ドラマでも時代考証を務める専門家による分かりやすい講座を開催します。時10月4日土曜日午後2時から午後3時30分、会場午後1時30分、ところコミュニティ長泉、講師小和田哲夫さん、静岡大学名誉教授、定員先着順70人、参加費300円、申し込み時にご用意ください。申し込み期間9月10日水曜日から28日日曜日、町民図書館の窓口で直接お申し込みください。問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 絵画教室絵画の日、参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、色鉛筆画、絵手紙、デッサンなど、参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵は除く。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 長泉町スポーツフェスティバルに参加しませんか？楽しい種目をたくさん用意しています。ぜひご参加ください。時10月12日日曜日午前8時30分から、雨天の場合は中止。ところ長泉中央グラウンド、対象町内在住の方。申し込み方法、各区単位で9月20日土曜日までに体育協会事務所勤労者体育センター内へ申し込む。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 リンパマッサージの講習会を行います。シルバー人材センターでは、健康や子育て、介護など生活に役立つ講座を開催しています。今回は健康運動実践指導者の内藤留美子さんを講師に招き、リンパマッサージやツボ押しの講座を行います。ぜひご参加ください。時9月26日金曜日午後1時から午後3時、ところウェルピア長泉、持ち物バスタオル、飲み物、筆記用具、ヨガマット、持っている人、膝下を出しやすい服装でお越しください。定員先着順で30人、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター、電話 988-2670。 第18回静岡県健やか長寿祭美術展作品を募集します。応募資格、県内在住で昭和31年4月1日以前に生まれたアマチュアの方。 募集部門、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、未発表作品に限る。展示期間、12月5日金曜日から14日日曜日。展示場所、静岡県立美術館。申し込み方法、出品申し込み書を送付、ファックス可能。出品申し込み書はホームページからダウンロードできます。出品料2000円、1人1点。申し込み期限9月30日火曜日消し印有効。問い合わせ、公益財団法人静岡健康長寿財団、電話 054-253-4221、 ファックス054-253-4222。 郵便番号 420-0856、 静岡市葵区駿府町 1-70。 ホームページ http://www.skoyaka.or.jp。 次は催しです。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、毎年65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時9月30日火曜日午前9時30分から、ところ役場大会議室。内容、介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて。対象、昭和24年8月2日から10月1日生まれの方。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 次は広域情報。沼津市民文化センター、わはは本舗爆笑ライブ。劇団、わはは本舗が誇る若手実力派芸人が繰り広げる笑いと衝撃のパフォーマンスです。時、10月25日土曜日、会場午後3時、開演午後3時30分、ところ、沼津市民文化センター、出演、サンガガヘッツ、キャラメルマシーン、チェリー吉武。入場料一般3000円、高校生以下1000円、3歳未満の膝上鑑賞は無料です。保護者1人につき1人まで。チケット、沼津市民文化センター各プレイガイドで販売中。問い合わせ、沼津市民文化センター、電話 932-6111。
次は掲示板です。ビッグアイ元永収穫祭を開催します。町内で採れた新鮮な野菜や果物などを販売します。時9月21日日曜日午前9時30分から売り切れ次第終了です。ところ、ビッグアイ元永集いの家桃沢キャンプ場入り口。内容、新鮮野菜の販売など、持ち物、マイバッグ。次回開催日は10月12日日曜日です。問い合わせ、井出さん。電話 986-1354。 静岡医療センター市民公開講座参加者を募集します。時9月24日水曜日午後6時から午後7時。ところ、静岡医療センター清水町長沢762-1。内容、骨粗鬆症についての講演。講師、坪井義明医師、整形外科医、池戸俊幸さん、理学療法士長。参加費無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、静岡医療センター、電話 975-2000。講演会、楽しく食べて健康に、参加者を募集します。食と健康に関する講演会を開催します。時10月5日日曜日午前10時から正午。ところ、福
祉会館、内容、コレステロールやカルシウムと体のメカニズム、肥満と痩せすぎがもたらすリスクなど、講師、飛田正夫さん、キューピー株式会社社員、定員80人、先着順、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ、ライフサポートセンター、電話929-9820。第3回、長久保城、出陣武者行列にお出かけください。歴史ある長久保城の武者行列が再現されます。勇壮な姿をぜひご覧ください。時、9月27日土曜日、午前10時から正午。雨天の場合は9月28日日曜日です。コース、城山神社下長久保にて安全祈願。出陣式、高橋から中橋城山神社のコースです。問い合わせ、前田さん。電話986-0474。未来の自衛官を募集します。自衛官を養成する大学校の生徒や陸上自衛官を目指す方を募集します。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所。電話989-9111。親子体操サークル小原の親子体験館にご参加ください。問い合わせ、八幡さん。電話090-6090-0241。第10回、スンズハーモニカフェスティバルを開催します。県東部地区のハーモニカサークル24団体による演奏発表会です。長泉町のサークルも参加します。ぜひお越しください。時、9月20日土曜日午前11時から、ところ、三島市民文化会館、三島市一番町 20-5、参加費無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、寺内さん、電話987-5689。超グラウンドゴルフ協会主催、超グラウンドゴルフフェスティバル参加者を募集します。時、10月26日日曜日、午前8時30分から午後2時、雨天中止です。ところ、竹原グラウンド。超グラウンドゴルフ協会員は地区役員にお申し込みください。問い合わせ、川野さん、電話987-5297。次は、マイタウンです。全校模範者として表彰おめでとうございます。他の模範となる児童生徒を毎年表彰しています。早川大地さん、英語の日本大会で優勝、アメリカ大会に日本代表として出場、加藤学園行修中学校2年。田中優奈さん、陸上の全国大会で活躍、北中3年。新田健介さん、水泳の全国大会で活躍、沼津東高校1年。北中学校吹奏楽部、県大会金賞、東海大会出場。おめでとうございます。ジオサイトの魅力を発信、町にジオガイドが誕生。伊豆半島ジオパーク推進協議会の公認ジオガイド試験に稲田康明さん、あえつぼと寺田誠司さん、駿河平が合格しました。地球に優しいことってエコチャレンジキッズ。北小4年生は児童たちがリーダーとなり、家庭で地球温暖化防止に取り組むエコチャレンジキッズに取り組んでいます。青少年の健全育成に貢献、青少年歩道功労者表彰。7月8日火曜日に裾野警察署で少年歩道功労者表彰、銅賞が行われ、小坂明夫さん、三軒屋が表彰を受けました。健康公園がグランドオープン、オープニングイベントを開催。 長泉町健康公園が7月26日土曜日にグランドオープンを迎え、芝生を養生中のために使用できなかったニコニコ広場、芝生広場が使用できるようになりました。オープンを記念して26日土曜日にはロンドンオリンピック出場の元体操選手田中理恵さんを講師に招き、田中理恵のストレッチ&エクササイズ in 長泉を開催したほか、26日土曜日、27日日曜日にかけて町内の彫刻家堤直美さんとグラフィックデザイナー岩崎健二さんの展覧会、町内2大アーティスト特別展を行いました。ニコニコ広場にある噴水では小さな子どもたちも水遊びを楽しむことができますので、ぜひご利用ください。おいしいさつまいもを作ろう、芋のつるあげ。干し芋研究会や干し芋応援団のメンバーが中心になって干し芋を作るためのさつまいもを栽培しています。7月27日日曜日には40人が参加してさつまいものつるあげ作業を行いました。ご利用ありがとうございます。1日図書館員体験。7月29日火曜日、30日水曜日に22人の小学生が参加して1日図書館員の体験を行いました。花壇コンクール入賞者を発表します。審査の結果、次の方々が入賞しました。花いっぱい大賞、朝倉貴子さん、竹原。学校の部優秀賞、南小学校。企業の部優秀賞、株式会社キラガ、駿河平。個人の部検討賞、花壇の部5平方メートル以上、涌島和恵さん、愛坪。個人の部検討賞、ミニ花壇の部5平方メートル以下、池田陽子さん、池田。お花が喜んでいるでしょう、東幼稚園。企業の部検討賞、株式会社平和リサイクル、元永久保。おめでとうございます。企業を長泉町へ呼び込むため町の魅力をアピール。企業誘致活動の一環として立地環境に関する情報を企業に提供するための説明会が7月29日火曜日に開催されました。涼を感じるうちわを作ろう、絵画教室うちわに描く。7月9日水曜日、8月6日水曜日に桃沢工芸村で絵画教室うちわに描くを開催しました。利用者100万人を達成、桃沢野外活動センター。桃沢野外活動センターの利用者が8月8日金曜日に100万人に達し、記念品贈呈式が行われました。町の情報を元気に発信、一日アナウンサー。ケーブルテレビで放送している町の情報番組長泉広報室に夏休み特別企画として町内の子どもたちにアナウンサーを務めてもらう一日アナウンサーの収録が8月11日に行われました。最後のページです。9月16日から30日の救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス。電話 055-935-0119。外科、平日午後5時から午後9時。土曜日、正午から午後6時。日曜、祝日、休日。午前8時から午後6時。16日火曜日、鈴木委員、993-0430、裾野市佐野。17日水曜日、江川委員、921-5148、沼津市高島本町。18日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。19日金曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。 20日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日日曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町、田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。22日月曜日、寸頭整形、922-8855、沼津市高沢町。23日祝日、森重委員、931-2511、沼津市賀乳堂江川。遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井殿。24日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。25日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。26日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。27日土曜日、精霊沼津、952-1000、沼津市松下。28日日曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。29日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町。30日火曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日、清水館委員、993-2323、裾野市茶畑。17日水曜日、酒井委員、975-8021、長泉町竹原。18日木曜日、麻生クリニック、929-7575、沼津市筒井町。19日金曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。20日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日日曜日、大井委員、922-8886、沼津市北高島町。柿田川委員、973-3601、清水町柿田。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。22日月曜日、杉山委員、992-0028、裾野市平松。23日祝日、本村クリニック、969-0001、沼津市大塚。防災第一クリニック、922-0222、沼津市柳町。大場クリニック、995-1123、裾野市佐野。24日水曜日、美内クリニック、933-0148、清水町戸倉。25日木曜日、南一色セントラル内科、980-5777、長泉町南一色。26日金曜日、福祉クリニック、932-3553、沼津市下鹿抜き藤井原。27日土曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。28日日曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東シージ。杉山委員、972-3223、清水町伏見。東名裾野病院、997-0200、裾野市三宿。29日月曜日、大沢委員、931-1019、沼津市三幸町。30日火曜日、沼津リハビリテーション、 031-1911 沼津市上鹿木萬田ヶ原。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。17日水曜日、佐賀小児科、931-3233、沼津市下鹿木前原。18日木曜日、星野委員、962-0782、沼津市三能台。19日金曜日、古谷小児科、963-0407、沼津市西条町。20日土曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸狩。21日日曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。22日月曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸狩。23日祝日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。24日水曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。25日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸狩。26日金曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸狩。27日土曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下鹿木万場。28日日曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。29日月曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。30日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。耳鼻科、午前8時から午後5時。21日日曜日、佐喜川耳鼻咽喉科、975-9131、清水町伏見。23日祝日、長谷川耳鼻咽喉科、0545-308733、富士市浅間本町。28日日曜日、芹沢耳鼻咽喉科、993-8000、裾野市茶畑。眼科、午前8時から午後5時。21日日曜日、村松眼科、993-8855、裾野市深良。23日祝日、瀬尾眼科、933-9900、沼津市一場町。28日日曜日、愛愛眼科、967-7715、沼津市原。産婦人科、午前8時から午後5時。21日日曜日、稲垣レディース、926-1709、沼津市宮前町。23日祝日、かぬき岩畑委員、932-8189、沼津市下鹿木前原。28日日曜日、後藤レディース、992-7111、裾野市伊豆島田。歯科、午前9時から午後3時。21日日曜日、親愛歯科医院、973-6686、清水町伏見。23日祝日、西島歯科医院、988-3162、長泉町なめり。28日日曜日、武田歯科医院、989-3638、長泉町本宿。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時、三島メディカルセンター、 電話 055-972-0711 三島市南本町 4-31 外科・内科・小児科平日午後6時から午後10時土曜日午後2時から午後9時日曜・祝日・休日午前9時から午後9時教育医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス電話 055-935-0119 これで広報長泉9月1日号ナンバー1226を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉平成26年9月1日号ナンバー189社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下尖967-2福祉会館内電話988-3920ファックス986-3794ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念支え合うみんなが笑顔になれる街感じた覚えた手話っていいよね。夏休みに入り7月26日から29日までの4日間小学1年生から中学3年生までを対象に低学年クラス、高学年クラスの2クラスに分かれて夏休み子ども手話教室が開催されました。子どもたちから聞こえない人ともっと話したい、友達にも手話を教えたいと感想をもらいました。相談窓口案内社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。相談項目ボランティア相談相談日時間毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時相談内容ボランティアをやってみたいでもどんなボランティアがあるのなどボランティアに関すること相談員ボランティア担当電話 988-3920 次から相談項目相談日時間相談内容相談員電話の順番でお伝えします。福祉総合相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時生活や家族地域福祉権利擁護福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安福祉に関すること福祉総合相談担当 987-7680 主外相談毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時飲酒をやめたいやめさせたいなどのアルコール問題に関すること福祉総合相談担当 987-7680 暮らしの相談法律相談日9月24日水曜日予約受付8月27日水曜日10月28日火曜日予約受付9月25日水曜日暮らしの中の法律に関するお困りごと秘密厳守いたします。法律専門家植松俊彦氏 987-7680 長泉町社会福祉協議会会費へのご協力ありがとうございました。平成26年度長泉町社会福祉協議会会費集計報告平成26年7月31日現在普通会費 11,790口353万7000円特別会費264口26万4000円内訳各区依頼分139口13万9000円 窓口受付分125口12万5千円。会費を生かした事業の紹介。ボランティアの養成活動支援として、外出支援サポーター養成講座。レクリエーション研修会。仲良し会。福祉団体の支援。シニアクラブのグランドゴルフ大会。その他にも、福祉総合相談事業や、福祉教育、福祉啓発活動の推進等、地域福祉の向上を目指し、事業に取り組んでいます。ご存知ですか？世界アルツハイマーデー、9月21日。9月は、世界アルツハイマー月間です。1994年9月21日、第10回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催された初日を世界アルツハイマーデーと宣言し、国際アルツハイマー病協会と世界保健機関は共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定しました。これで福祉長泉、9月1日号ナンバー189を終わります。次回は9月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC